今日は夏真っ盛りだね。こないだ高松の海に釣りに行ったんだけど、釣れた魚がなんか色が変だったんだ。
え、どんな色？毒がありそうで怖いね。
ちょっとまだらに黒ずんでて、調べたら生物濃縮って言葉を見つけて、もしかしたらそのせいで有害物質が溜まってるのかも。
生物濃縮。響きがちょっと不気味だけど、なんだか重要な感じだね。
うん。気になったから今日のテーマにしようと思う。テーマは生物濃縮だよ。
ひとつひとつ拾い集めて、バラバラだった言葉も世界のピースになる。
というわけで、今回のテーマは生物濃縮だけど、まず定義から。生物濃縮っていうのは、有害な化学物質が食物連鎖を通じて生物の体内に取り込まれて、どんどん濃縮されていく現象なんだ。
濃縮ってオレンジジュースみたいにギュッと濃くなるイメージ？
うん、まさにそんな感じ。実際は体内の脂肪組織に溜まっていくんだ。例えば水に溶けた有害物質をプランクトンが取り込んで、それを小魚が食べ、その小魚を大きな魚が食べると、最終的にその大きな魚の体内には元の何倍もの濃度になるんだ。
じゃあ人間がその大きな魚を食べると害を被るの？
そういうこと。特に水銀や DDT みたいに分解されにくい物質は、脂肪に溶けやすいからどんどん蓄積されちゃう。
脂肪に溶けるってバターみたいな感じ？
うん、そんなイメージだね。歴史的には日本の水俣病が有名だよ。1950年代に熊本県で工場排水に含まれるメチル水銀が海に流れて魚に濃縮。それを食べた人たちが深刻な中毒症状を起こしたんだ。
メチル水銀って普通の水銀と違うの？
メチル水銀は微生物の作用で水銀が変化したもので、より毒性が強くて蓄積しやすいんだ。新潟でも似たような水俣病があったよ。
ひどい話だね。海外でもあるの？
うん。1962年にレイチェル・カーソンが沈黙の春で DDT の生物濃縮問題を世に知らしめたんだ。DDT は殺虫剤で猛禽類の卵の殻を薄くして繁殖を阻害したんだ。
卵の殻が薄くなるってどういう仕組みなんだろう？
クリア湖では DDD っていう殺虫剤の濃縮で、カイツブリの脂肪から湖水の17万8500倍の濃度が検出されたんだ。
17万倍ってすごいね。想像もつかないや。
そう言われるとびっくりだよね。それから北極圏のホッキョクグマからもポップスが検出されてるんだ。
北極？そんな遠くまで？どうやって？
大気や海流で運ばれて食物連鎖に入り込むんだって。ポップスは残留性有機汚染物質のことで、 PCB やダイオキシン、DDT などが含まれるんだ。
ポップスって頭文字なんだね。音楽かと思った。
あはは。パーシステントオーガニックポリュータンツ、覚えにくいね。これらの対策として2004年にポップス条約が発行されて、製造中止や使用規制が世界的に進んでるんだ。
今はどれくらいの国が入ってるの？
2020年で181カ国と EU が加盟してるんだって。
結構多い。じゃあ日本でもちゃんと規制してるの？
うん。過信法や農薬取締法で、新しい農薬の開発時に濃縮性の試験を義務付けてるんだ。だから新しい農薬は生物濃縮しないように設計されてる。
それは安心。でも過去の汚染はまだ残ってるの？
水俣病のような大規模なものはもう起きてないけど、マイクロプラスチックに有害物質が吸着して生物濃縮を起こす可能性が指摘されてるんだ。
マイクロプラスチック、よく聞くよね。私たちの食べる魚にも入ってるのかな？
可能性はあるね。だから魚を食べるときは、衣 小魚とか養殖ならまだリスク低いかも。でもあくまで推測だよ。
難しい問題だね。ちなみに生物濃縮によく似た言葉ってあるの？
生物蓄積っていうのがあって、それは一つの生物が環境から物質を取り込むこと。対して生物濃縮は食物連鎖を通じて濃度が上がっていくことを指すんだ。
あ、じゃあ区別があるんだ。英語で言うと？
バイオマグニフィケーションとバイオアキュムレーションっていうよ。
バイオ。アニメの技術名みたいでかっこいいかも。
そういう感想、琴葉らしいね。それと、フグ毒のテトロドトキシンも食物連鎖で濃縮される例なんだ。
フグって毒持ってるの？自分で作ってるわけじゃないんだ。
餌の生物から取り込んで濃縮してるんだって。だから環境によって毒の量が違うらしいよ。
それって生物濃縮の日常的な例だね。リコはどう思う？この問題について。
私は知ることが大事だと思うよ。何が危険か知っておけば、変な魚は食べないようにできるし。
確かに。さっきリコが釣った魚も、色が変だったら生物濃縮してるかもね。今度気をつけるよ。
うん、賢明だね。補足だけど、生物濃縮が起こらないようにするためには、さっき言った法律以外にも、生分解性の高い材料を選ぶとか、産業排水の処理を徹底するといった地道な取り組みが続いてるんだ。
なるほどね。でも、もし私が生物濃縮される側の物質だったら、脂肪組織の居心地が良くて出て行きたくなくなっちゃうかも。
それじゃあまるで引きこもりだね。私は逆に水溶性でさっぱり流れていくタイプがいいな。
リコはビタミン C みたいだね。私は脂溶性でどっしり構えるダイオキシン気質かも。
ダイオキシン気質って何？怖すぎるよ。でもそう考えると、生物濃縮って体の中の掃除を後回しにする現象に例えられるね。
あ、それ私の部屋の状態だ。宿題がどんどん濃縮されて最終的にパンクしちゃう。
じゃあ琴葉は生物濃縮のリスクが高い個体だね。排出のためのデトックスが必要だ。
デトックスって生物濃縮の逆現象？生物希釈って言ったりして。
生物希釈、なんかいい響き。今度琴葉の新語辞典に載せよう。
載せる載せる。意味は日々のストレスを発散してすっきりすることで決定。
じゃあ私の毎朝の気温記録も小さな生物希釈になるのかな。
そうそう。それにしても、変な色の魚は生物濃縮のサインかもって分かってよかった。これからはよく観察するよ。
うん、観察は大切だね。そしてその魚を見たら生物濃縮っぽいってつぶやけば、ちょっとした科学者気分。
それいい。私も美しい言葉を探しつつつぶやくよ。あ、そういえばその言葉、生物濃縮って響きだけでなんか秘密基地の合言葉みたいじゃない？
基地の合言葉。じゃあバイオマグニフィケーションをパスワードにしよう。
あはは、長すぎて忘れそうだから省略してバイマグで。